どうもすいませんでした。今週はタイムマシン部始まって以来初めての前半後半に分けての放送となりました。なんか AD 笠原くんがさ、急に番組ジャックしてさ、俺にも少し喋らせろみたいなこと言うからさ、何を言うのかなと思ったらさ、あの白井さんもディスクがいっぱいですと。あんたどんだけ喋るんだと。あんた録音テストで15分ぐらい無駄な話を入れてるせいで、もう CDR がいっぱいなんだよっていう話をしてさ、結局今ね、2枚目を入れてますけど、っていうか2日目ですけど、前半撮ったの昨日だからね。白井さん、 CDR の容量もそうだし、スタジオの時間も限界です、全部あんたの無計画のせいですって笠原くんが言うからさ、しょうがないから2日にわたっての録音ですよ。そう、せっかくね、もういいんですよ。僕たちのそんなね、うんこ冒険記はもういいんです。今週たくさんメールが来てるからね、やっぱりこうね、2枚目の CDR たっぷり使ってね、メールを紹介したいなと思いましてね。さあ、どんどん参りましょう。どれからいこうかな。じゃあ1枚目、これ。タイムマシン部、PS2 版、余命75年のブス嫁。ファミ通クロスレビュー3点4点9点4点野村幸代写真集を興味半分で購入して不覚にも半勃起した人なら係様。何なんでしょうね、もうこの全く意味のわかんないコーナー名は。もちろんそう、この全く意味のないコーナー名を送ってくるやつといったらラジオネームダンコンですよ。ラジオネームダンコンさんですね。PS2 版ってことは何？他にもあった？ドリキャス版とかあったの？ゲームキューブ版のその余命75年のブス嫁ってゲームあったの？でもこのファミ通のクロスレビューの、まあ、3点4点4点はいいけど、9点はこれ何？ブス戦なの？なるほどね。野村、まあ確かに野村幸男写真集を興味半分で購入してね。まあ不覚にも半勃起したやつだったら結構楽しめると。この、ね、かなり楽しめると、余命75年もあるブス嫁だからね。もう四季折々のブス嫁を楽しめるわけだよ。さあ、どんどん読んでいきましょう。ラジオネームダンコンさん。白井さん、こんばんは。今日は、この夏、一切アバンチュールできなかった、童貞高校生諸君にアドバイスをしたくメールします。新学期が始まって、あっちからこっちから漏れ聞こえてくる喪失話を、苦虫を噛むのはごめんだぜ。でも相手もいないし、風俗なんか怖くていけない。エロ DVD で十分だけど悔しい。という君たち、性病にかかってみてはいかがかな。やり方は簡単だ。そこらに落ちてる鳥の糞を水道水で、これ希釈っていうのかな、希釈しておちんちんに塗りたくるだけ。ある程度息子がヤバくなったら出尿機関に行って叱るべき処置の後、普通に登校。いやー、俺さ、性病にかかっちまってさ、参ったよ。と真ん中の肝心な部分はぼやかして伝え、嘘だーと疑っている人間には下半身を見せればいい。完璧だ、完璧すぎる。バカな友人 T 君にいろいろ相談されて、くだらない知識を持て余していた当時高校1年生の、ディーンコン君、イニシャルですよ、ディーンコン君かっこ仮名は、上記した旨を提案&実行するように指示かっこ軽い人体実験。この T 君の息子が大変なことになり、各方面からめちゃくちゃ怒られて、新学期早々定額処分くらいそうになったな。マジで真似しない方がいいよ。ディンコン君、あ、もうめんどくせえ。ダンコンね。ダンコンは責任取れないってさ。もう怒られるの嫌だってさ。ちなみに今、その T 君は、ある政治家さんの下で働いて、議員さんになるべく、日夜努力している。日曜日の早朝、いきなり呼び出されて、チラシ配りを手伝わされたよ。ったく、どんなに偉くなっても、俺はお前の性病スキャンダル握ってるからな。って、ダンコンは常々言ってるそうだよ。まあ、何が言いたいかっつうと、家に帰ったら手を洗えってことさ。こうね、ダンコンが自分のこの辛い高校生の時の思い出を、高校生のみんなに、今のね、現役高校生に向けて、こう、書いてくれたけどね。なるほど、これ確かにそうだ。こう、高校生のね、夏って、高3の夏なんてのはね、いるんですよ、ふたときもんが。 18歳で童貞してるようなね、そんなもう今後の日本をどう考えてるんだっていう、ね、これから日本を背負っていかないけないような子たちがね、18歳ぐらいで気持ちいいことしてね、あの捨ててきちゃう、童貞っていうね、もう宝物をね、捨ててきちゃうお子さん方々がいるんですよ、保護者の皆さん。いや、これは私はもうオーバーじゃないです。本当にいるんです、そういう方々が。ね、あの、今日、このラジオを聞いてる、あの、お父さん、お母さん、これ聞き終わったら、まあ、いないと思うけど、そんな保護者の方が、あの、ちょっと18歳のお子さんがいたら聞いてみてくださいよ。あなた童貞捨てたのって、もうね、二度と口聞かなくなるから、もうね、24ぐらいまでね、口聞いてもらえなくなると思うから、なるほど、ダンコンさん、そんなね、まあ、そんな奴らがいっぱいいる中で、やっぱり、まあ、ね、高校時代に捨てらんない奴なんていっぱい、僕だってそうですよ、捨てらんなかった奴なんていっぱいいますから、そういう人たちに向けてね、どうごまかすか、性病になっちゃえばいいじゃんと。これ素晴らしい、ダンコンね、やっぱ見るとこ違うよ、お前はね、あの、なんつーのかな、いい視点を持ってるよな、こいつはな。つまりはやっぱオナニーだけじゃどう頑張っても性病にはならないんだよね。オナニーってのは何回やってもちょっとチンコが赤くなるだけだから、ちょっと腫れ上がってくるだけで性病にはならない。つまり性病ってのは、まあ、やんねえとなんねえからさ。だから性病になってるイコールもう俺やりまくりだからみたいなね、ことだから。これ素晴らしい。ただね、まあ、その後のケアを考えるとね、あの、なんつうのかな、リスクが高すぎるかな。うん。ハイリスクローリターンだから、これ。ああ、そうなんだ、性病になっちゃったんだぐらいの反応だった時、周りが。ね。その時に、自分はま、何ヶ月間かかけて治療しなきゃいけないっていう。そう、これさ、鳥の糞とかって結構やばいんでしょ？なんか、鳩とかって、可愛いけど触っちゃダメって言うよね。鳥とかってすごい菌があるから、必ず手を洗って、あ、もう、チンチン触っちゃった子いるかな？あ、チンチン触っちゃった、友達のみんな。よーく考えて、今日、よーく思い出してごらん、今日一日を。公園で触ってないか、鳩を。そしたらもう、あの、今度学校行ったら、俺、性病かかっちゃってさ、って言えばいいから。ね。言えばいいから。さあ、ありがとうね、ダンコン。毎回ひどいメールをありがとう。さあ、来てますよ、他にも。ちょうどそんな話ですね。これは、ちゃんとコーナー名はありません。普通のお便りですね。これが正しい形なんでしょうけどね。どうも、こんばんは。ラジオネーム、下ネタネギです。中学3年生です。ちなみに下の彼は卒業しておりません。受験勉強をすると見せかけ、あっち系の知識、いや、エッチ系の知識を詰め込んでおります。タイムマシン部は最高ですね。最初から最後までしっかりと聞いてます。いや、受験勉強しとけよお前。こっちとら責任持てねえからよ。お前のその人生を変えちゃうこの時期に、うちらみたいなクソ電波のせいで第一志望の高校受かんなかったって言われてもな、親御さんの前で切腹ぐらいしかできねえよ。言っとくけど、自分はカブトムシかモンハンつったらエロ本ですね。お分かりでしょうが、はい、思春期真っ盛りですね。そんな僕は最近、彼女もいないのに初体験について考えております。白井様、 AD 笠原様はどんな初体験をされましたか？そういうラジオ番組であると見込んで質問させていただきます。さあ、来ましたよ、ついに。このね、アイドルに向けてこういう質問が来ちゃうんですよ。僕と笠原くんつったらもうアイドルグループじゃないですか。キンキボーイズっていうねえ、アイドルでやってきてる、そういうね、今をときめくね、まだ売り出し中のアイドルにね、こういうね、いつ童貞を捨てたかっていう話をするんですけどね。笠原さんからいきますか。笠原さん、エイディ笠原さん、おいでよ、暴露しようよ、暴露。笠原さん、どうだったんですか、初体験の時は。
初体験、
はい、
いいですか。
あ、もちろんいいですよ、どうぞ。
すごい生々しいです
けど、いいです。あの、俺がやめろーって言うから、やばかったら。
あ、はい、わ、うん、かりました。
どうぞ。エイディ笠原くん、自己紹介。
エリー笠原です。
はい、どうも、
お世話になっております。
はい、はい、はい、
ですね、うん、初体験は、すいません、14です。
おーっと、ぶっ飛ばしていいか。おーい、コンボを持ってこい、コンボ。あの、先端に釘を打って、で、釘の頭をさらに研いで、つまりはトゲトゲの方が表になってるコンボを持ってこい。ねえなら、日本刀を持ってこい。笠原さん、何ですって？ 14 歳で。
14の時ですね。に、同い年の女の子とさせていただいたんですけど、
ガトリングガン持ってこいよ。ガトリングガン。で、
いや、ちょうどね、付き合い始めの頃で、でそれまですごい仲良かったんだけど、俺は好きだからって言って、で 俺の誕生日に。
もうもうなんかあのあれレールガン持ってこい。今米軍が開発してるあの電磁力で弾を打ち出すレールガンを持ってこい。ねえ、なったらコロニーレーザー持ってこいよ。もう
で彼女の部屋でね、二人きりで部屋暗くして、
はい、もうどあもうもうもうあれですね、もうあのリスナーが今怒りに震えてパソコン壊しちゃってるから、自分たちの iPod をもう握りつぶしてね、基板が飛び出ちゃってるから今。どうだったんですか笠原さん、感想の方は。
いやー、なんか気持ちよすぎて動けないんだよ、ね、
ぶっ殺していい、もうぶっ殺していいっていうのと、あともし女性リスナーがいたら全員応答していると思うから。はい、気持ちよすぎて動けなかった。
動けなかった、あもう入れてそのまま静止みたいな。
静止って、ね、静止ってあんた、もうどっちの意味でも取れることあんた言わないでもらいます。消えろ消えろ。下ネタネギくんどうだったかな、今の AD 笠原くんの初体験喪失話。いや抑えてくれ、ね、ネギくん抑えてくれ。君の怒りはごもっともだ。いや、わかる、今怒りに震えて拳を握りしめてそこから血がドクドク流れているとは、いや、わかる、それはわかるけど、いや、もうこれみんなそう、リスナーのみんな、俺にはね今みんなの姿が見える。抑えてくれ、後で俺がしっかりと処刑しとくから。みんなのエネルギーをもらった元気玉で、いや、なんだろう、憎悪玉でこいつは退治しとくから。僕の初体験喪失話、リアルに笑えないよ。僕の初体験喪失話は聞くとみんなへこむよ。さらに笠原くんのより落ち込むよ。まず僕は22だからね。相当遅いからね。22の1ヶ月。いや、22歳になった1週間後ぐらい。まあ、だから実質21歳。最後の最後って、まあ、22になりたての時に、まあね、もう本当にだから僕は童貞期は長かったんですけど、その時、まあ、その時の初体験の相手が当時すっごい好きな女の子だけど、まあ、彼女じゃないっていう、このね、このものすごい複雑な展開でしょ。あのね、こっからは結構リアルにね、まだ言えないワードとか出てくるからね、まだ時効になってないやつとかもね、いっぱいあるから、ほう、AD カザルクも知らなかったでしょ。だってこれね、あんま喋っちゃいけないんだもん。そうなんですよ、僕の童貞喪失話はあれなんですよ、あんまり言えないやつなんです。あの子とか言っちゃダメだ、あの子じゃないから、あの子じゃ、ちなみにカザル君あの子じゃないから、いろいろあるんですよね。そう、 AD カザル君が知らない俺初めてでしょ。僕の童貞喪失話はね、基本的に細かい話はできないんですよ、まだ時効が成立してないんで。ただヒントは、好きな女の子だったけど彼女じゃない、風俗でもない、もうこうなったらね。で、二人はお酒を飲んでいた。ああ、もうこれ以上やめときましょうか。やめときましょうか。あのね、みんな、童貞のみんな、いや、俺もね、ずっと童貞だったからわかるんだよ。いろんな初体験に対するこの、期待みたいのが膨らんでるけど、言うほどいいもんじゃねえぞ。言うほどいいもんじゃねえしな。そんな一生残していけるような思い出って言ったら、ちょっとまあ残ってっちゃう思い出だけどな。飲み会でそんな盛り上がれるような思い出じゃないパターンもあるよ。初体験の感想はね、あの気持ちいいんだか気持ちよくないんだかよく分かんなかった、罪悪感で。はいはい、そうなんですね。はい、どうですか下ネタネギさんね、えもう最悪でしょうちのラジオ。そうなんですよ、僕も今やっちゃったなって気分です。今かなり喋っちゃったなこれっていう、だからやっちゃったな感が今だいぶ出てますけど、これ大丈夫なの、インターネットに載せてって。あ、もう死にませんよ、はい、もう死にませんよ、僕はもう皆さんタイムマシン部の皆さんと一緒に心中する覚悟ですからね。まあね、あまり過度な期待を持たない方がいい。人によってはなんか人生変わったとか言う人いっぱいいるじゃないですか。あのね、本当にね、まあできればなんか忘れたいような思い出になる、まあ、笠原くんちょっと今週もうやめていいかな、僕もう喋る元気がちょっと。何その両手でガッツポーズ、お前はよ14歳の時に彼女とやってんだろうが。一番焦んの20歳ね、20歳で童貞の時とかね、もうみんなさ、やっぱ19で捨てるやつ本当いいんだよ。19の嵐っつって、なんかやっぱ大学1年生とか専門1年生ぐらいになるとね、コンパとか増えてさ、こうみんなあの辺りでさ、童貞会をやめてくんだよね。あの辺りのもう孤独感、もう でさ、まだその頃はまだこう童貞っていうネタで盛り上がれんの。いや俺全然童貞だからみたいな感じで、いやもう童貞会を一生僕は続けていきますから名誉会長としてとか言ってられるんだけど、なんか21、2ぐらいとかのバイト先だともうやってんのが当たり前の世界だ、みんな普通に。そうするとそのどんなやり方が好きみたいな話とかに入っていけないよ俺ね。あ、みんなもう主因の話しねえんだみたいな。オナニーの話全然しねえんだな大人って。いやー、下ネタネギさん、そんでね、あれですよ、焦んなくて大丈夫ですよ。うん、焦んなくてね、ぜひ、一生残していける思い出のあるね、そういう思い出になる初体験をね、僕の二の舞だけは。いやーね、まあ、いろんな人が傷ついて終わった展開でしたからね、あーもういいじゃないでしょうか。これ以上喋ると僕はいよいよね、放送後手首を切ってしまうかもしれないっていうね。はい、今現在も手首切ってますよ。はい、さあ次のメール行きましょう。恐怖体験。ラジオネーム、俺の股間はドクターグリップさん。いいね、やっぱこういう明るい感じの行こうよ、明るい感じの。白井さん、笠原さん、はじめまして。中学校の卒業アルバムの初恋の女の子の写真で、4ヶ月半も夜のお供にしている俺の股間はドクターグリップです。タイムマシン部を発見し早1ヶ月20回全部一気に聞き、白井さん、笠原さんが前にも4畳半スクリーマーという番組をやっていることを知り、アクセスすると120回を超えていて、1回から聞くのは時間の無駄というか人生がもったいない気がしたので117回から聞いております。あのね、4畳半スクリーマー聞かなくていいっすよ、あれ。黒歴史ですからね、僕たちのね。あれ、もう、さらにクソ電波ですからね。聞く必要ないです。ひどい話、聞いてくれてる人がいるっていうのはひどい話ですね。それはさておき。私、グリップは、バスケ部に所属しております。この部活が、辛くて早く辞めたいのですが、1年間はやらないといけないらしくて、我慢しております。ある日、その部活のブサイクマネージャーが失敗をしました。そして自分が怒って、何やってんだてめえ、おかすぞ。まあ受け狙いでね、かっこ受け狙いで言ったら、ものすごい落ち込んだんです。が、後で他のブサイクマネージャーに聞いたんですが、ものすごい頬をあからめてニヤニヤ笑っていたらしいです。うん。基本的にはこれ大暴言ですよ。犯すぞなんてこう女性に向かってね、絶対に吐いちゃいけない言葉ですけどね、お互い同意の場合は言ってもよかったりするんですね。お互い同意の恋人関係とかで犯すぞって私に言ってっていう、時々そういう曲がった女性の方もいるかもしれないからね。で、多分このブサイクマネージャーさんはどっちかというと言われたかったんだろうね。つまりはグリップさん、これはあれだよ、うん、これはつまり私をめちゃくちゃにしてってことですよ。私はそのあなたのドクターグリップのグリップを私にねじ込んでっていうことを言いたいんだろうね。恐怖体験っていうか、なんていうのかな、これはいわばまあ告られた的なことじゃない、間接的に告白されてるんじゃないのかな。やるしかないグリップさん、これはもう結ばれるしかない。いいね、なんか今週はすごく青春の匂いがプンプンするね。うん、すごく高校時代のなんかこう恋愛とかプンプンしていいね。さあ他にもメールが来てるんでね、まだ時間大丈夫だよね。ああなんだかんだね、スタジオの時間がもうちょっとしかないの。じゃあ行きましょう。じゃあちょっとコーナーはちょっと行く時間が厳しいんで、先にじゃあ普通のお便りですいませんを紹介します。ネットラジオに青春を捧げる男たちに乾杯のコーナーなんか随分普通のいい感じのコーナーじゃないですかそれ。ラジオネーム、人生の先輩と申します。白井くん、笠原くん、こんばんは。毎週のラジオ収録ご苦労様です。先輩、ネットラジオ業界のことはよくわからないけど、いろいろと大変なんだろうね。収録編集なんかはやっぱり週末にやってるんでしょ。週末の夜といえば、今時の若者は街に繰り出し、クラブだのカラオケだの、クラブなので、うん、他にもいろいろあると思うんですけど、まあ先輩からはクラブかカラオケかクラブだと、朝までフィーバーしてるんでしょ。そんな中、2人は 我々リスナーのために身を粉にして頑張ってくれてるんだね。白井君、笠原君、君たちには頭が下がる思いだよ。本当にご苦労様です。季節の変わり目で体調などを崩しやすい時期ですので、体を自愛しながらこれからも頑張ってください。さて、それはさておき、先輩、先週2人が収録編集してるであろう頃に俗に言う合コンというものをしてたんだ。白井君、笠原君、合コンはいいぞ。やっぱりね、いるんだわブスが。もうね、合コンのシステムは素晴らしい。先輩が行く合コンの大抵が普通の子、普通の子、ブスのパーティーなんだよ。ブス戦の先輩にとって、そうなんですよね、この人生の先輩はブスが大好きなんです。ブス先輩、ブス戦の先輩にとって、誰にも邪魔されず、誰にも迷惑かけずに、ピンポイントでブスを攻略できるんだ。こんなに素晴らしいことはない。白井君、笠原君、悲しい別れを乗り越え、新たな試合に、いや戦に挑む先輩の後輩の勇姿を二人に見せられないのが非常に残念に思う。クレームなどが来るかもしれませんが、もろもろの処理はそちらに一任します。それでは、体を自愛しながらこれからも頑張ってください。素晴らしいね、こういう方がいるから世界は回っていく。うん、ブス戦っていう素晴らしいと僕は本当に思う。やっぱり一番思うのは、この普通の子、普通の子、ブスの3人目のブスね、自分を自覚してるからなんだよね。で、僕は自分のことをブスだって自覚してることは仲良くなれるんですよ、やっぱり。まあ昔から、まあこれは男から見たらそうじゃないですか。結構私ブスだからっていうやつは結構やっぱ面白いやつ多いし、結構いいやつが多いからやっぱ友達になるじゃないですか。明らかにブスなのに、なんか私も相乗りのなんかラブワゴン乗りたいとか言ってるようなやつらとは、もう一切口を聞きたくないけど、なんかね、なんかやっぱりあるじゃないですか、そういうなんか自分をブスだって自覚してることはなんかやっていけるなみたいなのがあるじゃないですか。この3人目のブスはどうなんだろうね。こう合コンに来るようなブス、これね、自覚してないバージョンはちょっとなんか残念な絵になると思うんだよね。
あ、やっぱり私言い寄られちゃうみたいなね。もう疲れるな、笑顔を作るなみたいな。はいはいみたいな、軽返しでっとけばいいんでしょ。そんなに私の味知りたいな、ねえ抱きたいみたいな
風になってくんで、もうひどいわ。でもいいなと思うのが、これがもし自分をブスだって自覚してる子、私はどうせあれですからね、あの顔なんか数合わせで呼ばれてるんでしょみたいな、ね、自分で分かってるブスの子がもしこの人生の先輩さんにこう口説かれたとすると、最初疑うと思うんだよ。
なんだろうこれ、向こうの3人の中で罰ゲームかな。なんかこの間のウィニングイレブンかなんかのトーナメントで負けたやつは、なんか今度の合コンのブスを落とさなきゃいけないみたいのがあったのかねとか、
多分最初すごい疑うと思う。
なめんじゃないわよ、私ブス歴25年よみたいな。
その完全に心の扉を閉ざしちゃっているブスを、こうなんていうのかな、あの人生の先輩さんがね、絶妙なノックテクニックでね、開けてくれ開けてくれってコンコンコンコンって、でだんだんそのね、ブスの心がね、ブスの門が、ブス門が開かれていく姿、本当の愛ですよ。それをね、ドラマ化するべき。ドラマ化して2時間のテレビスペシャル1回やって映画化するべき。合コンもう婚活とかいいんですよ、婚活とか、ああいう上戸彩とかね、その可愛い子ちゃんとかがやってもね、そんな俺たち小市民から見たらそんな接点がないんだから。ブスが一生懸命心を開いていくやつだよ。あのブスの瞳に恋してるとか、なんかあれちょっとさ、俺の中だとなんか結局可愛い子とかが見てさ、なんかブス戦も大変なんじゃねみたいな風に見えて嫌なんだけど、違う、あの俺の考えてる合コンはもっともう、あの可愛い子出てこないから基本的に。で、基本的にブスの被害妄想がずっと続くだけだから。で、最後の回で
アドレスだけだったらいいでしゅよ
アドレス交換が映画のラストだから、 そこに行くまでブス戦の先輩ね、ブス戦の人生の先輩さんがあの手この手でやんだけど、
もう私に関わんないでもらいます。
で、ブスの子が、合コンもだから、なんか、あれよ、なんかテレビシリーズで一回合コンがあって、2時間スペシャルで一回やって、最後にもう一回合コン3回分のドラマにしよう。で、その毎回、1回目と2回目は家に帰ったらブログに、
今日、私はこれ以上ない屈辱にあった、みたいな
ブログを書くのがサフロールよ。
あの人はなんで私のことをあんなに言い寄ってくるんだろう、ありえないことなのに、神様人を信じてもいいんですか、みたいな。
笠原くんね、君さっきから爆笑してるけどね、問題だよこれ、だいぶ問題な放送送ってんだよ。まあ、僕らもね超キモい人間どもですからね、超キモスですからね。さあ、時間が、ピカピカスタジオが、ちょっとライトが鳴り始めたから、そろそろやめろってことなんですか？すいません、コーナーの方にもね、ありがたくメール来てるんですけど、ちょっとスタジオに出てかなきゃいけないらしいんでね、来週必ず、コーナーの方やります。僕の頭の中の108人の友達、まだまだ募集してます。白井亮、番組 DJ 白井亮、もしくは AD 笠原の頭の中の108人の人格を、みんなで勝手に作っていこうっていう、なんだかいろんな倫理的に問題になりそうなコーナーなんですけど、募集しております。その他、いろんなコーナーもう皆さんが勝手に作っていいんで、コーナーはコーナータイトルはもう皆さんが勝手に作っていいんで、いろんなコーナー、番組に対するクレームとか苦情どんどん募集しております。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。さあどうなんでしょうかね、白井さんは家に帰ったら手首を切るんでしょうかね。はい、3年前の思い出をね、こうフラッシュバック現象が起きてね、ひょっとしたら来週僕は幽霊としてね、この現場に来る可能性も、いや自爆霊だからちょっと家から出れないかもしれないけどね。いやー、なんていうことをカミングアウトしたんでしょうね、今週ね。ますます落ち込んできましたよ。まあ、でも僕はもうね、タイムマシン部に骨をうずめる覚悟でございますからね。そういうわけでございますから、皆さん、また来週！